ゆかと
ふうかの
ジョイジョイライフ。
この番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。ゆかです。
ふうかです。始まりました、ゆうかとふうかのジョイジョイライフ。
はい、
今回エピソード167ということで、はい、167回目でございます。
ございます。
2024年最初の放送ですね、
はい、ですね。まあちょっと明けましておめでとうございますとはちょっと言いにくい2024年の始まりになってしまいましたが、
いや本当ですね。今年は元旦から地震があり、
ねね、
そしてその翌日には羽田空港で JAL 機と海上保安庁の飛行機の接触事故が起こって、まあ、炎上して大変なことになってましたよね、これも ね、
まさかこんな年始になるとは誰も想像してないよね。
そうなんです。で、あの我々ね、
うん、
年明けてから収録今してるじゃないですか、
うんうんうん、そうですね。
で私ね、カンバラの方ね年末に撮っちゃってたんですよね、
うんうんうん、
でもこんなことが起こるとは思わないから、
うん、
おめでとうございますみたいな感じのテンションにな
テンション高めね
いやちょっともうそのまま放送しましたけど
うん、
いやね、ちょっと想定外でしたよね今年は ね、
本当にね、うん、いやいやいや、ね、あの能登半島地震って名前がつきましたけど、
うん、はい、
そちらについてはまだ全部の被害がまだね明らかになってないような状況ですけども、うんうん、被災された方には心よりお見舞い申し上げます。
いや本当ね、そしてその次の日の羽田空港での事故の映像を見たときはですね、うん、もう炎上してたから、あのニュースを見たとき、
ね、第一歩ね、
そうで地震が前日に起こってその被災者の数もまだね、うん、把握できてないうちに、うんうん、一体この正月に何人の人が亡くなってしまうんだろうってもう思ったんですけど、そしたらそのなんか何分後かにですね、うん、JAL 機の乗客そして乗務員の方も全員脱出できたというニュースを聞いてですね、うん、すごいなと思って、
すごい、
短時間で、ね、適切な判断をして、
うん、
乗客乗務員の命を守った JAL さん本当にすごいなと思いました、
うん、ね、本当ね、私も正直さ、
うん、
あの映像を見たらさ、これは厳しいのではって、
うん、思ったよ、
思っちゃったよね、全員
だってさ、もう車輪さ前のやつ壊れてて、うん、お腹すった状態で傾いて止まってたでしょ、
ね、
あれで壊れないっていうかその内部がぐしゃってならないんだと思って、それもすごいなと思ったんですけど
ね、本当にね、うん、ね、いろいろニュース見てたらさ、その航空機はその全部の乗客が満席で乗ってる状態で90秒以内に脱出できるように設計されてるんだって。それ設計されてないと、まあ、飛んじゃいけないっていうか航空機としてはダメらしくって、うんうん、
なるほど。
だけどさ、設計されててもちゃんとできるかどうかっていうのはさ、また別じゃん、
うん、そうだよね。
だからしかも使えない、ね、シューターも今回多かったわけだから、それでも5分以内って言ったかな、全員が脱出して、
うんうんうんうんうん、
っていうのはやっぱパイロットも客室乗務員の方々も本当しっかり訓練されているんだなというふうに思いました、
ね、本当だよね、
本当。そしてさ、海保の、ね、方々は本当にあれはさ、うん、その地震が起きて、うん、そこに物資を運ぶために出発待機だったっていうのを聞いてさ、
うんうん
ね、それは本当に残念というか、もう何とも言葉にならないよね、
うん、
本当
そうだね、うん、
ですが、はい、で、あの地震もね大きい規模でありましたけど、
うん、
あの2011年の東日本大震災からの教訓がすごい生かされた感じの、
うんうんうん、
あの津波が来る逃げてくださいっていう放送だったりとかさ、
うんうんうん、
あと避難訓練も結構してたんだって、あの辺の人たち、
うん、なるほどね、
そういうのもあったりとかって、うん、まあ、迅速に避難できた人たちっていうのもいると思うから、
うん、
まあ、じゃあ歩きにしろ地震にしろ、うん、本当日々の訓練の賜物だなと。
そうだよね、
う
ん、なんか初動がすごく早かったよね、
う
ん、なんか災害対策本部的なのができるのも早かったし、
うん、そうだね、そうそうそう、
で 各地の避難所もこう、うんうん、なんか皆さんが多分把握してて、
うん、
避難所ができるのも早かったし、うん、であと新幹線の復旧がめちゃくちゃ早くて驚いたんですけども、
ね、翌日でしょ。
そう、
すごいよ、本
当すごいなと思って、
うん、ね、本当頭が上がりませんだってる
そうそうそう、頭が下がる思いですよね、本当に、ね、本当にいろんな人に守られて、
そうだ、ね
ね、暮らしが守られてるなというのを実感する年始でございました、
う
ん、
はい、そうでした。
いや、もういろいろやりきれない思いがあるんですけれども、うんうん、あのここで一つ紹介したい映画がありまして、
うんうん、
韓国の映画なんですけど、神と共にっていう、シンガーハンケっていうんですけど、
うんうんうん、
その映画があってですね、でそれがトッケビにも通ずるような転生を扱う話なんですけれども、
う
ん
う
ん、
ほうほうほう、
これがね、人間は死ぬと49日間に7つの地獄での裁判を受けるんですよ。なんか殺人をしてないかとか裏切ってないかとか、もう怠惰に暮らしてないかとか、そういうなんか
怠惰な
地獄の裁判を受けないといけないんだけどでそれで、ね、全て無罪だったら現世に生まれ変わることができるっていう設定で、うん、まあ、その裁判を受けていくっていう映画なんでね。で現世でいい行いをたくさんした人とか、
うん、
あとは無念の死で寿命まで生きられなかった人は、うん、その映画の中で鬼人って呼ばれてるのね。尊い人って意味なんだけど、うん、貴族の貴に人って書いて、うん、鬼人って呼ばれて、
うん、
で転生できる可能性がかなり高い人という風に設定されてるんですよ、うん、でなんかこの事故が起こった時にそういう映画の話を思い出して、
うん、
でこの設定で言ったらやっぱり天災とか悲しい事故でね、うん、命を落としてしまった方っていうのはきっと鬼人として転生できるというね、
うん、
勝手に信じてるんですけど、ね、特にあの物資を、ね、送ろうとして命を落としてしまった、ね、うん、海上保安庁の方とか、
うん、
もうめっちゃ善行積んでるから、きっと今回よりももっと来世が、ね、いいものであるということをお祈りして、
ね、
ご冥福をお祈りしたいと思います、うん、なんかそんな映画もあるのでちょっと気が沈む人はぜひ見てみてください、
う
ん、
ね、そうだよね、本当にもうね、うん、元日からこの悲しいニュースばっかりで、
そう
本当ね、気がめいってしまったりとかもすると思うので、
ね、もう何でもそれしかやってないもんね、言ったらニュースとか、
ね、
まあ、しょうがないんだけどね、
そ
ういうやるべきなんだけど、
そうそうそう、
どうしても情報が SNS とか、ね、あのニュースサイトとか見ても、ね、もう全部そういう、ね、ニュースばっかりだから ね、
そうそうそう、だから、まあ、ちょっとね、離れてる場所に住んでる人とかでね、ちょっとこう、辛いっていう人は意図的にこう、ね、ニュースとか SNS から離れたりとか、あと YouTube とかはね、
うん、
面白いの普通にやってるし、
うん、
Netflix とかもあるし、
そうそう
そう、楽しい動画見たりとか、うん、まあ、ポッドキャストを聞いていただいたりとかして、
ぜひ
あの自分を大切に、あの、
そうですね、
日常生活を、ね、いつも通り送ってもらえたらと思います。
そうだよね、それも大切なことだからね、
うん、
自分ができることをちゃんと自分でやって生きていくっていうことも、ね、
そうそうそう、
回り回って国を支える、ね、
そうそう
そう、ことだから、
うん、そうそう、
はい、ぜひ健やかにいきましょう。
はい、そうですね、
はい、
はい、
そんなわけで、年始ですから、はい、楽しい話をしようということで、
はい、
こちらはですね、去年いただいていたメッセージの中で、うん、お雑煮の内容を聞くというメッセージがあったので、うん、そのちょっと部分だけちょっと抜粋して紹介してもらえますか。
はい、読みますね、はい、あの鍋トーク2をやった時に、あの、はい、カナールの鴨鍋を教えてくださったリスナーの方からの、はい、でお手紙、お便りです、
うん、お便りの中にあった内容ですね。
はい、
はいはい、
お二人のご実家のお雑煮はどういうものでしたか。実家を出た後、ご結婚された後のお雑煮に変化はありますか。結構家によって、やご両親のルーツによって、お雑煮と一口に言っても千差万別で、人と話すと結構盛り上がるので、今年の年末のネタにぜひお二人のお雑煮トーク聞いてみたいです、ということでいただいていました。
いただいてたんですよね、
はい、
で年末にできなかったので、
はい、
年始に
年始にやります
させていただきました、
はい、
でこれね、全国お雑煮図鑑っていうホームページがあるんですよ。これリンク貼っておくので、うんうん、ぜひ皆さん見ていただきたいんですけど、うんうん、面白いよねこれ、
う
ん、
面白かった。探してみたらさ、こう、うん、おう雑煮図鑑って最初出てきて、
ローマ字
そうそう、ローマ字でね、うん、ちょっとなんだこれと思って、面白かった最初から。
そうそう、でなんか日本地図があって、
う
ん、
そうそうそう、
都道府県をそれぞれクリックしていくと、うん、まあ、お雑煮のイラストと、なんかどんなレシピなのかっていうのが出てくるんですね。
そうそうそう、
で、まあ、だしはもちろんですけれども、うん、お餅の形とかもいろいろあってです ね、
そうだね、
丸餅と角餅とかね、うん、あとお餅焼いてから入れるとか、 なんか中にあんこが入ってるとか、いろいろあるみたい、
ね、そうだよね、うんうんうん、
です。
はい、
で我々のね、あのお雑煮について聞いていただいたので、
はいはい、
ちょっと紹介しますと、 はい、実はね私の実家の地域お雑煮がすごい特徴的なんですよ。
お、そうなんですね。で
これね詳しく言うと多分出身地がそれだけで分かってしまうレベルなんで、う
ん、そんなに
そうなの、ちょっとぼかしてお答えしますと、
うんうんうん、
まずおつゆはねすまし汁タイプです、
うんうんうん、
そしてお餅は角餅で、
お
具材としてはね郷土のお野菜を入れるっていうタイプのお雑煮でございました。
はい、
そして結婚してからはですね、
うんうん、
ちょっと変わったんですね、うんうん、でもすまし汁タイプは一緒、すまし汁 で、うんうんうん、で具は水菜とかまぼこと鶏肉、うん、そして丸餅のお雑煮になりました、
うんうんうん、
でこれはね地域の影響というよりはオリジナルです、
うん、そうなんだ。
そうで関西はね白味噌のお雑煮の地域が多いんですよ、うん、
まあ、
京都も大阪も奈良も和歌山も結構味噌系、兵庫県はすまし汁のところもあるみたいなんですけど、結構ね味噌系なんだけど、うんうん、うちは夫の両親がすまし汁のお雑煮の方がまあ馴染みがあるので、もうこの家の味として定着したという感じのお雑煮ですね。
面白いね。へー、うん、そっかそっか、
美味しいですゆかさんはどうですか？
うちはですね両親が九州の出身なものですから、うんうんうんうん、そのスタイルを踏襲しておりまして、すまし汁で具はかまぼこと、
うんうん、
あと椎茸が入ってます、
うん、
と小松菜も入ってます、
うんうんうん、
で鶏肉ですね、
うんうん、
でお餅はね本当は丸餅です、うんうん、おじいちゃん、ね、おばあちゃん家で食べるときは、うんうん、九州はね丸餅がメインなんだけど、
うん、
ただね関東に出てきてからは角餅を焼いて入れることが多いって言ってた。
そうなんだね、この関東方面は結構焼き餅を入れてた ね、お雑煮マップで見てたね。
そうそうそうだよね、うん、九州の方はねそのまま煮ちゃうことも結構あるんだけど、で今年は実家で年越しをしたんですけど私、うんうん、まあ、今喋ったような形で角餅を焼いて入れてましたね、うんうん、でそのでもうさ両親もね60、70になってきてさ、うんうん、餅の事故が毎年報告されるじゃないですか、
ね、
だから、
うんうん
うん、お雑煮食べたいけど、うん、餅をね小さく切ってくれって私言いました。もう大丈夫だと思うけど、もう小さい餅に慣れといてくれって、
うん、そうだね、
そう、うんうんうん、だからもう切ってってお願いして切って入れてもらって、
うんうんうんうん、
各餅を切って入ってましたね。
大事だよね、習慣づけしていってリスクを減らすっていうことですね。
そうそうそうそう、ちょっとずつ食べるってね、はい、っていう感じで、まあね、いろいろミックスされてその家のオリジナルのものっていう風にお雑煮はなっていくのかなって思いましたね。
そうですね、
うん、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ではですね、今日のテーマに行きましょうか。
はい、
今日のテーマは、
はい、今日のテーマは医師の年末年始あるあるです。
でございます。
はい、
で年末年始の病院っていうのは土日祝日と同じような体制なんですよね、
う
ん、
そうですね、
つまりまあお休みの日と同じ感じで運営していることが多いです、
うんうん、はい、
一般外来はお休みで、まあ、救急外来だけ空いてる感じになるよね、うん、外来は、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
で医師の仕事は、まあ、救急外来を担当することと、あと入院している患者さんはいるので、
うん、
入院患者さんの状態を見る医師っていうのが、うんうん、まあ、交代勤務するか、まあ、それ両方設定されてる場合もあるよね、
う
ん、救外をやる医師と入院患者病棟をやる医師が両方設定されてる場合もあるし、
う
ん
う
ん、小さい病院だと一人で全部やらなきゃいけないっていう場合もあるんですけれども、でその休みの日の勤務のことをですね、うん、業界用語で当直と言います、
うん、はい、業界用語ですね、
業界用語なんですこれはね、
そうですね、
はい、労働基準法での当直ではないです、
ではない、そうです、
はい、で例えば今年だとね、うん、29日から12月の29日から1月3日まで当直帯で回していた病院が多かったように思います、うん、どうでしたか？
そうかもね、うちはね、うん、なんと29まで平常営業でしたね。
やばいっすね気合入ってますね、
ギリギリまで平常営業でしたし、うん、土曜日外来開けてる病院がさ、うん、こっちの方に結構あるんだけど、
うんうん、
30日までやってるとこもねあったよ。
すごいね、
あ、手術入ってる病院もあったし、すごいなと思って休みないじゃんと思って、
気合入ってました。本当だね、
うん、はい、
まあそんな感じ。でも 1,2,3 はじゃあ休みってことかな。
そうだね、
もうね、
うん、そうそうそう、12
月の 31,1,2,3 はまあ大抵の病院が休み体制になっているという感じなんですけれども、うん、
はい、
大体10年目ぐらいまでは年末年始常にどこかで当直してる説ありますよね、うん
うん、ありますね。私今まで大晦日当直も元日当直もしたことはありますし、
はいはい、うんうん、
留学行くまで落ち着いて年末年始過ごしたってこと一回もない。
まあないよね確かにね、
はい、うんうん、必ずね年明けてすぐとかさどっかに当直とか何やらかんやら勤務がありました、
うん、そうですよね、うん、まあ、私も大学病院を退職するまで年末年始に当直入ってなかった年ないですね。
そうだよね、
まあ、絶対どこかで担当しなきゃいけないっていうのがあるんで、で今年で言うと12月29日とか1月3日とかわりかし人気なんですよ、この連休の最初と最後ね。
そうだね、
そこで済ませてしまえば、まあ、連休が取れるってなるじゃないですか。
そうだね、
で最後の日だったとしても、まあ、1日早く仕事が始まるだけかなみたいな感じでなるので、そこはね結構人気で上の先生が結構取ってっちゃうんだよね。
そう、ね、うん、そう、若手は入れないんだよね研修とかって。
そう、そうなんですよ。だからまあ医師10年目過ぎると結構そのいいところを、うん、取れるようになってくるんだけど、ね、それまではちょっとね下っ端だからね。
そうだね、
まあ、なんかあの1日とか2日とかなるとこう休みが分断される感じになりますよね。
30日と2日とかね。
そうもうなんか1日休みみたいな感じになる時もありました。
ね、はい、
そして結構この年末年始とかね、うんうん、あの繁忙期ってお給料の上乗せがある場合があるじゃないですか、
うんうん、
で医師の当直料にはお給料の上乗せがあるのかっていう話なんですけども、
うんうんうん、
私はですね初期研修の病院は年末年始の当直料が普段の 1.5 倍になるっていうシステムがありました。う
ん、いいですね。
まあ、でもこの時はね元が激安だったんで。
いやそうだよね。
だけどそれでも若干のお得感はありましたよ。うん、やっぱいつもと同じような仕事してるのに 1.5 倍もらえるっていうのは良かったです。
うんうん、
ただ大学病院の時はね全くなかったです、ね。
そうか、いやそうだね、私もなかった大学病院は
1円ももらえない。もらってますけどその1円も上乗せされて
ない。上乗せない。
そうで、あとはあのアルバイトで行ってた、
うんうん、
関連病院の当直も上乗せがある病院とない病院がありましたね。
そうだよね、うん、私この話書いてて思い出したんだけど、うんうん、田舎のね本当の僻地みたいなところで年末に連直したことがあるんですよ、
うんうん、
あの連直って2日とか3日続けて日当直ずっとするやつ、そこねものすごい額だったの思い出した。
そうだろうね、
うん、で普段のでもね 1.5 から2倍ぐらいだと思う。
そうだよね、
その間ぐらい
多いよね、
うんうん、そうでなんかねそこは当時給与が現金で渡される病院だったの、ね、
ニコニコ現金払い。
そうそうそう、で封筒にさ札束が入ってて3日分だから、
そう、ね、そうだよね、すごい量入ってて厚みがあるよね。
すごいびっくりした記憶がありますね、うん、
でも3日間連直したってことでしょ。
そう連直した。
めっちゃきついやんそれ。
ずっと病院にいた。
あ大変です ね、
うん、そうなんだけどね、まあまあお金と引き換えにって、まあ、思えるじゃん、う
ん、まあそんだけ良ければね。
そんだけ良ければね、
うんうん、搾取されたっていう感じはないよね。
そうそう、
正当にお金を払ってもらった感じは。
そうそう、働いたっていう感じ、うん、そう、うん、実際働いてたしね、救急外来も何人か来たから、うん、そう、
ね、
うん、でしたね、
はい。そんな年末年始の話ですが、なんか思い出に残る年末年始の当直ってありますか。うん、
あります。
お
2つあるんだけど、うんうんうん、1つはね元日の当直って日当直ですね、朝から勤務して、うん、
1月1日に24時間ってことよね。
そう1日の朝から、うんうん、そうで電子カルテのシステムがねその日入れ替えでシステムダウンをするっていう日になってて、う
ん、あるよねたまにね、
うん、そうそう、だから救急車を受けませんっていう日になってたのね、
うんうんうんうん、
だからあ救急車来ないラッキーと思って、じゃあ暇だわとかって思ってたわけ、うんうんうん、そしたらね院内急変が相次いで、
最悪やこれ
みたいな、あれみたいな、外から来てないけど中からめっちゃ来るみたいな感じで、でもシステムダウンしてるからさ、
うんうんうん、
手書きのオーダーとかも全然慣れないから、
うんうん、
誰も慣れてないよね。
丸つけたりとか、
そうそうそう、で手書きのカルテ書かなきゃいけないし、うん、ICU で手書きのカルテ厳しいみたいな、
ね、
なってすごいてんやわんやだった日がありました。
こういうなんか普段と違うことするとミスの元にもなるから、
ね、
も
う、そうそうそう、
ね、人員も少ない時に大変だよね。
そうそうそう、
これはね、
ね、そうで、もう一個はね大晦日にオンコールだったんですけど、大晦日の夕方から、まあ、緊急手術呼ばれまして、
うんうんうん、
ずっと緊急手術の麻酔をしていまして、うんうん、31日の11時過ぎに終わったんですよ、
う
ん、
お年越しがあとじゃあ1時間っていう感じですね。
そう、うん、で終わって、まあ、患者さん返してで医局で、うん、若者たちとね、とみんなで年越しして、
うん、
で年越しして次の1日の1時、うん、 朝1時ね、うん、AM1 時ぐらいからまた次の緊急手術が、
うん、やばい
ってで終わったら朝7時だったっていう日がありました。
これは麻酔で年越しした感じですね。麻酔で
年越しした感じですね、うん、本当それはもう忘れられないね、あの年越しは。
それは大変だ、
うん、で北海道ってさ31日におせちを食べる習慣があるんですよ、うんうんうん、
はいはいはい。
なので大晦日の日に確かね院長先生からだったと思うんだけど、うん、あの医局でみんなの石ラウンジみたいなとこがあってみんなで集まる、うんうんうん、そこに大量におせちがこうオードブルみたいな、うんうん、ドンドンって置いてあって、
うんうんうんうん、
でまあそれをねみんなでこう他にも到着してる先生いっぱいいたから、うんうんうん、こう研修医の先生とか、まあ、中堅の先生とかとみんなで食べたりとかして、
うんうんうん、
紅白の最後の方を見たりとかして、
うんうんうん、もうエンディングですよねこれ。
そうそう、もうエンディングね、
うん、
そうそう、まあ、みんなでワイワイしてたから楽しいといえば楽しかったんだけど、うん、まあ、働いてる時は、ね、すっごい大変だったから
一、
まあ
ね、
人しかいないし、うん、そう大変だったなっていう記憶思い出に残 る,
なるほど、
はい、到着ですね。
いや素晴らしい、はい、働いてます。ゆうかさんは
働いてましたよ。
そうで、あの私が印象に残ってるのは逆に楽な方なんですけれども。
いいな
研修医の頃は、まあ、救急外来でみんな到着するじゃないですか、
うんうんうん、
で私が初期研修していた病院は二次救急っていう病院だったのね、うんまあ、1時2時3時ってあるんですけど、うんうんうん、まあ、3時が一番最重症の人が行って、
うんうんうん、
で2時ってね結構軽症から中等症まで、まあ、いろんな患者さんが幅広く受診する病院だったんですけれども、
うんうんうん、
結構ウォークインって言って歩いて救急外来を受診する患者さんが多い病院だったんですよ、うん、
なるほど、自家用車とかで来る、
ね、そう自家用車とかで来てってことですね、
うんうん、
で本来は、まあ、救急外来っていうのは緊急で治療が必要な患者さんが受診するべき場所なんですけれども、
うんうん、
まあ、中にはですね、うん、ちょっと夜の方が空いてるから今来ましたっていう理由で、ね、まあ、明らかに緊急性がない人が受診する場合も、まあ、それなりの数あるんですよ。これが
あるね。
そう、
うん、
でまたその内容がね、なんかちょっと運動しすぎて筋肉痛だから尻尾が欲しいとかね、もうそういうレベルなの、もう病院に来る必要ないだろっていうレベルの人が、ね、まあ、来ることがあるんです。でこれをね、通称業界用語でコンビニ受診と言います。
はい、そうですね。
そう、24時間営業のコンビニのように救急外来を受診する行為のことでですね、
うん、そうだね、最近ようやく、
そうそう、知られてき
たよね、知られるようになったけどね。
そうそうそうそう、で結構ねこういうの、まあ、相手しなきゃいけないのは初期研修医なんで。
そうだね、
ちょっと精神を削られるわけですよ。
わかるわかる。
でただですね、うん、私も年越し当直をしたことがあって、つまり12月31日から1月1日の朝までずっとね、こう当直したんですけど、31日の夜7時頃から元旦の0時過ぎぐらいまでですね、まあ、つまり時間的には紅白歌合戦が始まり、それから行く年来る年が終わるぐらいの時間までですね、コンビニ受診ゼロだったんですよ。
いや
もう誰も来なかった。そう、
わかる。
それがすごい印象的だったんですよね。
そうだよね。
で、まあ、上の先生とか慣れてて、今日は年越しだからもう僕に全然来ないから静かだよって言って、もうピザとかお寿司の宅配を頼みまくってくれてですね、看護師さんたちと食べてすごく楽しかった思い出があります。
ゆっくりワイワイ、ね、そうできるからね、ワイワイ
でき
て、
で普段より、ね、明らかに業務量が少ないのに給料 1.5 倍ですから、年末年始 ね、
確かにね、
これ非常に嬉しかった思い出がありますね。
そうだね、いや本当この、うん、この瞬間、年越す瞬間とか本当静かだよね。
静かなの。そう、
なんか他にもさ、なんかこう、うん、世界的なサッカーの試合とかさ、
うんうんうんうん、
夜中にこの見逃せない試合があるとかいう時は、うんうん、結構静かだよね、夜。
あります、そういうの。そうそうそう、
全然来ないみたいな。
全然来ない。でもね、逆にそういうタイミングで来る救急車は本当に重篤なんですよ、うん、だからゆかさんそうなったんだよね。
そうだね、
さっきのその緊急手術2連続っていうのは。
そうそう、
本当に緊急の人たちだから。
そうだね。
でもさ、そういう人のために救急外来あるわけだから、うんうんうん、まあ、重篤な患者さんが来るのはね全然いいっていうか、
ま
あ、来るべきだからね、まあ、やりがいはあるんですけれども。
そうそうそう、
そうです。そんな若干コンビニ受診の愚痴でした
ねえ、本当
適正な
使用をぜひ、ね、
いはい、心がけていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
そんなわけで、
はい、
最後にメッセージ紹介いきましょうか、う
ん、はい、チャトランプさんからいただきました。
はい、
はじめまして、ここ最近聞き始めた新入りリスナーです。私はおそらくお二人と同年代で、田舎の産婦人科医として勤務しています。現在育休中で、授乳中や寝かしつけの時にいろいろなポッドキャストを聞き、マリ先生の番組からこちらを聞き始めました、
うんうん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お二人のジョイならではの視点、見解、あるあるネタ、たまに垣間見る大学生のようにはしゃぐ声に最近会えていない友人たちを思い出します。 私も移築時代があり、20代はプライベートと寿命を削りながら働いていましたが、友人の助けで洗脳が解け、移局を去ることができました。現在の勤務先では人間らしい勤務ができています。もしお便りが採用されたなら、お二人に当直明けにしていたことをお聞きしたいです。うん、私は朝マックかくら寿司からの銭湯をしていました。いい、寒暖差のある日が続いています。お体ご自愛くださいね、ということでいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
大学生のようと言われ若干恥ずかしいところもありますが、
でもノリがね、多分ねそのままなんだろうね。
そのままだからね、うん、そうそう、もう本当あの大学時代を共に過ごした友人っていうのは本当に大事だなと、うん、年を重ねるごとに思います。
そうだね、
ね、うん、本当定期的に話すことで本当好かれてる部分がありますので、本当にありがとうございます。
いや、ありがとうございます。こちらこそでございます。はい、
あの成先生のとこからね来ていただいたということで、うんうん、この洗脳が解けたということで、
うん、
素晴らしいなと思いました。
素晴らしいよね、うん、でもマリス先生のポッドキャストも結構洗脳解いてくれる系じゃないですか。
そうだね、
洗脳からの解放系ポッドキャストみたいな。
確かに、そうそう、でもリンク貼っときます、ね、うん、マリス先生のポッドキャスト、はい、はい、
うん、そしてまあ本当になんか球体依然な異極の構造って、うん、まあ、洗脳とかマインドコントロールも
その
もの
な
ところもありますからね、
い
まだにね。
そうだよね、
今はね結構変わってきてる異極もありますよ、うんうん、あの、うんうん、結構若い教授だったりとか、う、ね、リーダーがちゃんとねした考え方の人だとちゃんとした異極もあるけど、
そうそうそうそう、
本当人間らしい勤務ができててよかったですね。
本当素晴らしい、よかったです。はい、はい、
そして当直明けにしていたことをお聞きしたいということで質問もいただいておりますが、はい、ゆかさんどうしてた当直明けは。
当直明けはですね、うん、私もこの朝マック、
あ、
シャトランプさんと同じ、うんうんうん、あるあるですね。めちゃめちゃ言ってましたね。
なんかね、
一緒じゃん、こう当直明けってこう無性にジャンキーなものが食べたくなるんですよ。
そうなんだ、
うん、そう。でもさ、このチャトランプさんがくら寿司からの銭湯とか書いてあって、うんうんうん、私もこれやればよかったって今思った。
くら寿司からの銭湯は結構いいんじゃないですか、ヘルシーなんじゃないですか、
ね、全部さ、うん、揃ってたのにと思って やっとけばよかったってね今思ってます。
うんうんうんうん、
で朝マックってさ10時半までなんですよ。
あ、そうなんだ、時間が。
そう、う
ん
う
ん、
そうだからね、それまでに解放されなくちゃいけないっていうあれがあるんだけど。
あ、そっか、じゃあもう次の日勤務がないか、もしくは朝で帰れる病院ってことかな。
そうそうそう、そうだろうね、うんうんうん、まあ、それまでに私も救急やってた時は夜勤体制だったから、
うんうんうんうん、
まあ、大体10時には帰れてる時もあったかな、帰れない時もあったけど、うんうん、みたいな感じで、だから帰れる時は、うん、今日結構な頻度で行ってました、うんうん、なぜなら通勤路にあったんですよ、マックが、
マックがね、
ドライブスルーが、しかも、うんうんうん、なんかついついこう、いいじゃん、あ、マック
家に帰ってから食べれるね、
そうそうそう、やってました、うん、あとはね、北海道はラーメンも美味しいので、うん、一人ラーメンもよく行ってましたね、
うん、
こう平日昼だったらさ誰にも見られないじゃない、なんか
一人で行ってるところが
あって、そうそうそうそう、みんな働いてるから、
う
ん、
だ
から
そうだ、ね、
ここぞとばかりに行ってました。
空いてるよね、人気のお店でも、ね、
うんうん、そうそうそうそう、そうなんです、行ってましたね、
うん、
でその夜勤が割と平和で、まあ、明けも元気っていう時は、うん、あのスタバに行ったりとか、うん、まあ、行きつけのカフェがあったんで、うん、そこでオムライスとかをこう食べて、
うん、
しながら、まあ、仕事したり勉強したりしてました。
すごいね、ゆかさん。
いや、すごくないんだよ。仕事が終わらないんだよ。
そうか、
うん、そうね、まあ、今もね、寝れる夜勤の日、あ、当直の日は、うんうんうん、まあ、似たようなこと、そういうこともあるけど、なんかね、うん、私の麻酔科の当直の時荒れることが多くてね。
結構そうだよね、あのゆかさんの当直荒れてるイメージだな。
そうそうそう、うん、ね、だからもう最近はやっぱ直帰して寝ることもよくありました、
うん、そうですよね。
で麻酔科はさ、当直ってやっぱ24時間なんですよ、
うんうんうん、
夜勤じゃないから、だからね、24時間働いたらもう明けは使い物になりませんって
作れるよね。
どんなに休めても、うんうん、まあね、11時12時まで働くことが多いから、
うんうんうん、
もういや無理だわと思いましたね、うん、
そうよね。私はまあ初期研修の時は当直終わってそのまま日勤だったでしょ、
うんうん、そうだね、
そうだよね、うんうん、だからね、なんかあんまり当直明けっていう概念がなくて、うん、
確かにね、
まあ、翌日が祝日とかだと帰れるんだけど朝、
うんうんうん、
もう直帰して寝てました ね、
そうだよね、
もう疲れて24時間救急当直してるからね、
うんうん、
で大学病院の時は核化当直っていうシステムがあったんです、うんうん、なので救急外来は基本的にやらなくて、
うんうん、
その入院患者さんとあと自分の診療科の救急患者さんが来た場合だけこう救急外来に呼び出されるみたいなシステムだったので初期研修の時にやってた救急当直よりはるかに楽だったんですけど、
うん、
まあ、これも翌日普通に通常勤務だったんですよ。だから帰れなくて、そうだよね、そうそうそう、だからあんまりそもそも明けに朝帰れたことがないっていう、うん、
あ、そっか、
そう感じだった。
そうだよね、うん、
で、あの大学院生になってからは寝当直っていうバイトがあったんですよ、
うん、でそうだね、あるある。
そう、これはね関連病院の慢性期の病院に行くバイトなんですね、
うんうんうんうん、
で当直と寝当直は全然違ってですね、
違うね、
寝っていうのがつくだけでこの寝っていうのは寝られる当直っていう意味なの、寝るっていう感じで寝当直っていうんだけど、
うんうんうん、
これは勤務自体は全くしんどくないんですよ、
うん、
で基本的に安定した患者さんばかりが入院している慢性期の病院に行くんですけれども、うんうん、まあ、法律上そこに医師が存在していなければならないからいるっていうだけのバイトです、
うんうん、
まあ、言うたら時間と医師免許をお金に換えるアルバイトですね、これは。
そうだね、
そう、でももう本当とにかくそこにいればいいから、うんうん、まあ、その中で別に何しててもいいですよっていうシステムなんですけれども、
うんうん、ね、うんうん、
まあ、これ長いんですよ、もう丸2日間とか。
そうだね、
うん、うんうん、まあ、当直室に缶詰になるわけですね。
そうだね、うん、
で私はあの運動不足になると良くないと思ってヨガマットを持っていて筋トレしてたりですね、
うん、
韓国語の勉強してました。
あ、素晴らしい。
でトッケビを含むほとんどの韓国ドラマをこの当直バイトで全部見てたんですよ、うん。
そっか、そうだよね、うん、
でもあのなんかたまにこう患者さんの熱が出ましたとか容態が変わりましたとかなると、
う
ん、まあ、コールが来ることもあるので、
うん、そ
のドラマを見て号泣している時にコールが来てですね、鼻水ズズズの声でもしもしって出たかと思ってめっちゃ焦った
こと。何事かと思われるよね。
何事かも先生どうしたんですかみたいな、大丈夫ですみたいな感じ、
うんうんうん、
ありますよ、そんなこともね。
そうだね、うん、私もトッケビはね、あのヘキチで、うん、あのネット直缶詰中に全部見ました。
いいよね、もうあれ
いい、
もう1日14時間とかトッケビ見てたもん。だからもうほんと1日で全部見ちゃうの、韓国ドラマ
1日で、ほぼ1日で全部見るっていうね。
そうです、そうなんです、ネット直なのに寝不足っていう
ことをや
った
りしてましたね。そうだね、あるあるですね、はい、うん。
でなんであの私はあんまり明けの経験はないんですけれども、
うんうん、
寝当直の時に、ね、何をしてたかっていう話をするとですね、
うんうん、
よく寝当直に行ってた病院の近くに高級スーパーがあったんですよ、
うん、
でデパ地下で扱ってるようなちょっといいものみたいなのばっかり集めてるセレクトスーパーみたいな、
は
い
は
い、言うたら成城石井みたいな感じのスーパーがあったんですね、
うんうんうん、
で、まあ、寝当直でお給料もらえるから、うん、ちょっと贅沢しちゃおうかなと思ってですね
うん、
高級なご当地ジンジャーエール、あの400円ぐらいするやつあるじゃないですか。
あ、いいね、
あれとかあのちょっと果物シャインマスカットのさ、ちょっとちっちゃいやつ、詰め合わせみたいなやつ買ったりとかしてました。あとよく食べてたのはケトルチップスっていう、これアメリカのポテトチップかな、なんか片揚げポテトのアメリカ版みたいなやつなんですよ、
う
ん、
そうそうそう、そうですね、
これをパリパリしながら韓国ドラマを見るっていうね、うん、満喫してますよねこれね
いいね。
そういやでもね、私も冷凍食別に好きじゃなかったんですけど、でもどうせやらなきゃいけないんだったら最大限快適に過ごそうっていう考えで、
う
んうん、結構当直中を楽しむっていう感じにしておりました。そうだね、冷凍食は
そうだね、うんうん、
そうでまたこの冷凍食バイトはですね、拘束時間が長い分ある程度まとまったお給料をいただける仕事なんですが、うんうん、
そうね、
よくさ、なんか欲しいものがあった時に、
うん、
この当直バイト何回分だなってバイト代で換算しがちなのありませんか、
う
ん、
あるある、
めっちゃ
ある、いまだにある。
でしょ、なんか結構ね友達とかからも言われるのよ、これ、
うんうん、
これどうしよう買おうかなとか言ってたら、うん、先生当直何回分やで、で頑張って働いたらええやんとか言って言われてですね
そうい
うのをね、取らぬ当直の川山用と言いますので当直はやってから物を買うように
そうそう、そうだね、
しないとね、
やってからしないとね、
そうそうそう、そうなんです、出費がかさむって、そんな当直のあるあるでございました、
ね、
うん、
はい、
いや、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
そんなわけで今回は、医師の年末年始あるある中心にお届けしてまいりましたが、
はい、
次回エピソードの168回目は、
はい、次回は医師の家族が病気になったらです。
こちらもリスナーさんからメッセージをいただきまして、テーマにした内容です、
はい、はい、
また感想や質問などありましたら、はい、yuka.fuka@gmail.com までお願いします。 yuka.fuca@gmail.com です。
はい、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています。匿名で質問などを送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします。
はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。
また
聞いてください。さようなら。
バイバイ。